おはようございます。高原剛一郎です。今年の7月26日から8月9日までの約2週間、スペースシャトルディスカバリーが宇宙へ出ていきました。その中のメンバーに野口聡一さんという日本人がいました。彼は現在日本各地で宇宙体験について講演なさっています。そこである映画監督が野口さんに一つ質問したんでした。正直なところを聞きたいんですが、アポロ宇宙計画の時、宇宙飛行士たちは万一に備えて安楽死用の毒薬アンプルを渡されていたと聞きました。どうにもできないトラブルになった時のため楽して死ねる薬をもらっていたと聞いたんです。ところで今回のスペースシャトルのクルーメンバーにも毒薬は渡されてたんですか？すると野口さんはびっくりして答えました。そんな話は聞いたことがありません。というのは、我々宇宙飛行士というのは死ぬことを考えている暇があったら何とかしようと努力するように訓練されているからです。自殺を考えている暇があったら最後の1秒まで何とかしようと活動するのが宇宙飛行士なんです。宇宙飛行士ってのは絶対に途中で投げない、諦めないって言うんですね。なぜかと言いますと、宇宙飛行士は個人の夢の実現のために飛んでるんじゃなくて、人類のビジョン実現のために飛んでるんだと。個人の感傷的な判断で勝手に諦める権利がないんだっておっしゃるんですね。例えば彼らが着てる宇宙服って一着何ぼするかご存知ですか？10億円です。どんなブランド物のスーツが高いと言って、これ以上高価な衣装はないと思います。そんなものを着ることが許されてるのは、人類の代表として使命を託されてるからであって、安易に任務から降りるなんてことは言えないんだっておっしゃるんですね。そしてさらに決定的なことは、NASA の地上基地から24時間体制で常にチェックと更新があるからだと言うんです。たとえ宇宙空間で何かのトラブルが起こったとしても、地上では目の覚めるような秀才集団が何千人と待機して、無線通信でアイデアや指示、励ましを刻一刻と送信してくるんですね。宇宙で戦ってるのは決して船内の自分たちだけじゃない。ふるさとの地球にある NASA と目に見えない通信でつながっているので、途中で諦めたりなんかしないって言うんですね。宇宙飛行士のタフさの秘訣。それは個々の精神力もさることながら、偉大な知恵者たちとつながっているということにあるんです。私たちも時に、孤独な人生の戦いを強いられることがありますが、その時もし全知全能の神とつながっているのであるならば、私たちは人生の苦難がいかに重いものであったとしても、神の力によって乗り越えていくことができるんです。さて、聖書はこう語っています。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。聖書で語っている神とは、人間の空想上の神のことではありません。人間が作った神ではなく、人間を作った神。あなたの命の造物主、創造主のことです。この命のルーツになる方が、今、神から果てしなく遠く離れている人間に、懇願しているのだ。懇願してでも受け取らせたいメッセージがあるんだ。それは神との和解のメッセージ、罪の許しのメッセージなんだとおっしゃるんです。私は懇願という言葉を聞くとき、先月見た NHK のドキュメンタリー番組を思い出すんです。 それは埼玉県にある産婦人科病院の取り組みであります。ここに二人のドクターがいるんですね。院長は中山さん、副院長は鮫島さんというドクターです。この鮫島ドクターは今まで中絶手術をただの一回も行ったことがないという産婦人科の専門医です。厚生労働省の調査によると、16歳から49歳の女性の6人に1人は中絶を経験しています。そしてそのうち7割が術後、深い罪悪感に悩み、自分を責め続けて生きています。こうした中絶を希望する女性たちと向き合って、対話を繰り返して、何とか考えを変えてもらおうとする病院が、この埼玉にある中山医院という病院です。この病院では、年に500人の赤ちゃんが誕生しますが、同時に毎年80人の子供が堕胎されています。ある女性は妊娠8週目ですよという鮫島ドクターの報告を聞いたとき、突然号泣し出すんです。てっきり喜んでると思いきや、次回診察の時にきっぱり言うんですね。今日は私強い意志でここに来ました。下ろしますって言うんです。それに対して鮫島ドクターは問いかけていきます。この子は一体何なの？何のために生まれようとしてるの？死ぬために生まれようとしてるの？かかってるのは命なんだよ。しかし女性の意志は固いんです。先生、産むのは私です。それに、今回下ろしても、またこの子に会えるような気がするんです。まあ、これは輪廻しそうなんですね。しかし、ドクターは言いました。取り戻せません。違う子はまた妊娠するかもしれない。でも同じ子は生まれないよ。この子は世界にたった一人の子なんだよ。まあ、それでも付き合ってる相手の男性に不信感のあるこの女性は、産むとお荷物になるという意識がどうしても抜けないんです。それでドクターが言います。あのね、今姿見えないけど、3年経ったらこの子はすごいよ。ちょろちょろ走り回って、喋って、抱きついてきて、甘えて、どんなにあなたの慰めになることか。世の中には離婚する人はたくさんいるよ。でもその時も子供を手放すことはないんだよ。なぜかわかる？子供によって力をもらうからだよ。この子がいることであなたは元気づけられる日が必ずやってくるよ。産んだことに関して絶対後悔しないと思うよ。それはまさしく困難です。それでも下ろすって言い張るんですね。途方に暮れた鮫島医師は委員長に依頼します。すると委員長は胎児の心臓の音を特殊なマイクロフォンで聞かせるんですね。それは命の交響曲です。大人の2倍以上のスピードでしっかりとドクドクドクドクドクドクドクドクドク、子供の赤ちゃんの心臓の音が聞こえてくる。最後の最後で、ああ、私この子を産みますというふうに決心するというその記録映像でした。私はそれ見ながらふと考えました。もし胎児が自分の命に関するこの会話を理解できたらどう感じるだろう。かたや、生きよ、生まれよ、きっといいことが待ってるよというメッセージです。しかしかたや、邪魔なんです。お荷物なんです。今生まれてきてもらったら困るんです。実は私たちは生まれてから聞くほとんどのメッセージは人格否定、人生否定、生命否定のメッセージが多いんじゃないでしょうか。役立たずだの、遅いだの、見たくもない、やり直しを聞かない、人生は生い立ちで決まる、親が悪かった、学歴が全てだ、うんぬんちゅう話です。しかし神はそれらをことごとくひっくり返して、懇願してメッセージなさる方です。諦めるな。人生にはやり直しがある。福音には罪の許しがある。キリストには永遠の命がある。人生には目的がある。あなたの人生には神の使命がある。苦しみには脱出の道がある。そしてキリストによる許しを受ける者には死後に 永遠の天国が用意されている。どうぞこの世の破壊的メッセージに脳を突きつけて、神の懇願するようなこの福音を自分への約束として信じ受け入れてください。